島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。
本日は FM 喜多方の増山絵里がお送りいたします。まずは県内の情報です。被災した動物の譲渡についてお知らせいたします。県では被災したペットたちの新しい家族になってくれる方を募集しています。条件が整い、お申し込みされた方の中から厳正なる審査を行い、選ばれた方にのみマッチング等の日程をご連絡します。申し込み書の受付は郵送またはファックスとさせていただきます。電話による受付は行いませんのでご了承ください。お申し込みは福島県食品生活衛生課、ファックス番号 024-521-7925 までお願いします。以上、被災した動物の譲渡についてお知らせいたしました。続いて絆づくりインタビューをお送りいたします。今回は喜多方市少年の市長大会で最優秀賞を受賞した、現在高里小学校に通う6年生の猪狩あゆなちゃんにお話を伺ってきました。原発の影響により大熊町から高里小学校へ転校してきたあゆなちゃん、少年の市長では困難に立ち向かう強い意志を発表しました。それではお聞きください。
私は私の道を行く高里小学校6年猪狩あゆな。2011年3月11日、下校の途中に東日本大震災にあった。余震が続く中、車の中で過ごした夜はとても長かった。朝が来てほっとした。空にはたくさんのヘリコプターが飛んですごい音だった。今朝は鳥が鳴かないと思ったのを今でも覚えている。揺れる電線や傾いた電柱、消えた信号、見たことのない光景だった。父の実家に避難し、何日か過ごした後、郡山のビッグパレット福島に避難した。雪がハラハラと降り始めた頃、スクリーニング検査を終えて、やっと中に入ることができたが、通路で過ごすことになった。余震の音、テレビの警報、大人の喧嘩する声、子供の泣き声、なんだか目の前が夢のように見えた。数日後、東京の親戚宅に避難することになった。東京の親戚、家族は優しかった。近所の人々も優しかった。でも、転校初日、福島から来ましたと言った私に返ってきた言葉は、福島、やばいんじゃね?だった。なんとなく目が熱く感じたけど、何度も瞬きをして、その場をしのいだ。2週間ほど通った頃、福島県に戻ることになった。喜多方の高里小学校の転校初日、校長室で座って話をしていると、校長室のドアの窓いっぱいに中を覗き込む顔がたくさんあった。背負っていたランドセルの肩紐を握りしめた。見るものすべてが驚きの連続だった。毎日がとても楽しかった。小さな頃からずっといたようにみんな接してくれた。本当に当たり前のように毎日が過ぎていった気がする。それと同時に何か足りない、このままでいいのかと思うようになってきた。心のどこかに一度でもいいから家に帰りたいという気持ちが残っていて、でも優しくしてくれた人々に申し訳ないような気がしたり、前に進んでいないような気がして、自分が情けなくなったりした。でも、未来は誰にもわからないし、決められない。それは自分で作っていくものだと思うから。いつか大人になった時、あの時大変だったけれど、 小学校生活6年間は楽しかったなぁと振り返れればいいなと思う。負けないという言葉は何に負けなければいいのかわからない。頑張れと言われても何をどのように頑張ればいいのかわからない。でも私の一歩ずつ進む姿が助けてくれた人々への感謝の証になればいいなと私は思う。一歩ずつゆっくりでも私は私の道を進もうと思う。
この少年の主張の話があった時に何を伝えようと思いましたか？
今まで私が感じてきた震災にあってからのことを伝えたかったです。まず最初に被災した人々皆さんに聞いてほしかったです。
あいなちゃんが喜多方のこの高里町に来ることになった経緯を教えてください。
ビッグパレット福島に避難してから1週間か2週間くらい経った次に東京に避難して、そこで2週間くらい過ごしてから高里町に来ました。今はとても楽しいです。
今は家族みんなでこっちの高里町に来たんですか？
最初は3人で暮らしていましたが、父が仕事の都合で違うところで暮らしていて、休みの時だけ帰ってきます。
この高里町には慣れてきましたか？
ものすごい慣れすぎちゃってるぐらい慣れてます。本当に昔からいたようになっています。前にあっちに行った時よりもこっちにいる時の方が友達との絆も深まっているかなと思いました。
最初はやっぱ知らない町で慣れない面もありましたか？
はい、いろんな前といたところと全然違うところもあったので、ちょっとびっくりしたりすることもありました。ここでは田植えや稲刈りとか農業に関する授業があることにまず驚きました。
高里小学校に来て自分の中で何か変わったことはありましたか？
ここに来てからは自分自身もほんの少しかもしれないけど強くなったような気がします。
感謝の証とありましたけれど、あいなちゃんが一番感謝を感じた時はどんな時ですか？
いろんな人に助けてもらった時や、高里小の友達や先生方に助けてもらった時です。助けてくれた方々やここの高里小の友達先生方にみんなに感謝を伝えたいです。これから先も辛いことがあると思いますし、でもその辛い壁を乗り越えたら絶対楽しいことが待っていると思うので頑張ってほしいです。
避難所での不自由な生活、転校した東京の学校で感じた福島という偏見、小学生という小さな体で感じたたくさんの苦悩けれど、高里小学校に入りとても温かい先生方や友達に囲まれ、慣れすぎなくらい慣れちゃってますとあいなちゃんは笑顔で言っていました。何に負けなければいいのか、何を頑張ればいいのかわからない。それでも一歩ずつ私は私の道を進もうと思うというあいなちゃんの素直な思いがとても伝わる主張でした。本日は FM 北方の増山絵里がお送りいたしました。
福島テオタからプチバンポルテ登場。乗り降り楽ちんスライドドア、便利で楽しい装備がたっぷり。ポルテは全店で試乗できます。ポルテ、アイシス、エスティマ、エスティマハイブリッドの UU ローン 1.9% 特別金利も実施中。お近くの福島テオタへ。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、北方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車の提供でお送りしました。